ラジオもっこもこパレード。
コンピラ船おいでにほっかけてシューラシュシュシュステーション
あるよゴジラ。
センターシマウマさんからの曲をつけて歌ってくださいシリーズ、
はい、
ググりました僕これ。
あ、
知らん。
それ歌詞は何、歌詞はあれなん、替え歌になってるってこと。
いや、なんかほんまにこういうもんらしいけど。
あ、ほんまの歌詞。あ、
これ何の歌なんやろ。
でもなんか今 YouTube かなんかで検索して聞いてたからあれじゃない、
そうなんか
曲名わかるんじゃない、わかれへん。
え、曲名はコンピラフネフネやで。
あ、コンピラフネフネ。へぇ、
うん、なんか、日本の古い歌なんでしょうけどね。
なんか聞いたことある気はする。
ね。
うん。
あ、ブツです。
アニワギです。
そんな。
はい。
毎日が寒い日々です。
あ、そうですね。
先日僕は、
はい。
グリーンデーのライブに行きました。
バスケットケース。
そうそうそうそう。僕初めて買った洋楽の CD が2枚あるうちの片方なんで。
はぁはぁはぁ。
なんで普通にロックキッズな気持ちで行ったんですけど、
まあまあ、めっちゃ聞いてたね当時。
まあ何なら今でも聞いてるからな。でもなんかその前10年前ぐらいにも見てるんやけど、サムサムとかで、
うんうん、
で単独は16年ぶりとか で、
はい、
コロナで2回ぐらい延期になったんよ、
はい、
チケット取ったのが、
はい
はいはいはい、でも今回円安もあって普通の前の方の、あのオールスタンディング、
うん、
やったら3万とかやん、チケット。
うん、
で、後ろの、スタンドの前の方でも1万9000とか。
おー、言うね。
言うねって思うよね。うん、まあ、それでも余裕、全然チケット取れへんかったんやけど、
今回。
で、なんかけど、思うけど、なんかさ、こう、ロックスターって、こう、ミュージシャンっていうか、やっぱヒーローやな、みたいな。
あ、
気になりますね。
あ、なるほど。なるほど。
なんかその扱いとして。で、昔も言ってると思うけど、その、手上げるだけでうおーってみんな言う。
ああ、そういうことね。
みたいなのも含めて、
うん、
やっぱ今年も思ったけど、今回見ても、やっぱカンウンやなって。
あ、まあまあまあ。
カンウン、まあまあ、カンウン長やなって思うんですよね。
四季を高揚させる何かやからね。
そうそうそうそう。
まあまあ、
俺だけでテンションが上がるってすごいよな。
まあまあまあ。四季、大事なのは四季ですよ。
そう、
うん、
気持ちを上げるっていうのはマジックやなと思いますね。
確かに確かにね。うん、そう、それができるの、まあだからカリスマですよね。それが本当。
まあまあまあ、まあまあ、そうやな、うん。で、これ難しいところで、そもそもそういう人やったんか、なんかそれが環境が人をだから神が人を生んだのかみたいな話ですけど、人が神を作ったのかみたいな。
まあまあ時代の寵児ってやつですよ。
まあそうね。
だからその時代の後タイミングもあれば運もあれば。
なんかけどさ、アリが100匹おったらさ、1匹が女王アリになってさ、
うん、
何匹が働きアリになってさ、何匹が遊んでるアリになるわけじゃん。
まあまあまあまあ。
で、これが1000匹になっても同じ割合になるみたいな話があって。
ありますね。
それとかを思い出すなって、その、才能があって突出したスペシャルな人物やったのか、ただ選ばれたそうなったのかわからんけど。う
ん、そういう。まあ、うんうん。まあ、そのみんなが何かそういう祭り的なものがあることを望んではいるんやろうね、
う
ん、潜在的に。
そうそうそうそうそうそう、
だ社会の要請があるってことですよ。そういう
そういうのちょっと思うなーって。
まあ思うね。社会システムの自動的にそうなるみたいな部分があるんかもしれん、うん、
で、うん、まあ、そういうことを思いながら、
はい、
ライブを見てましたが、
はいはい、
そのライブの途中でそのボーカルがビリジョーって言うんやけど、
はあ、
が歌い出す前に自分でギター弾きながら歌い出す曲があるのね、
はあはあはあ、
その曲の前に出てきて急に なんか鼻歌でリンダリンダって歌って、
うん、
でみんなえっみたいになって、うん、みんなでリンダリンダリンダって歌ってで曲始めたみたいな流れがあって、
うん、
でこれは僕としてはすごい一番好きな洋楽のバンドが一番好きな日本のバンドの歌歌ってて、
はいはいはいはい、
でもなんかそれがさその、まあ、ブルーハーツの代表曲やけどさ、
うん、
なんか噂は昔からあってその都市伝説的な、
はあはい、
そのビリー・ジョーってニューヨーク出身で確か、
うん、
でブルーハーツってブルーハーツでアメリカツアーやってるね、
うんうんうん、
でニューヨークのライブハウスでライブやってるね、
うん、
でだからアメリカ人の音楽好きはピチカート5とブルーハーツは知ってるみたいな話があってもともとその2つは結構名前が知ってる人多いよみたいな。でそのブルーハーツのなんかアメリカツアーをビリー・ジョーは実は見てるみたいな噂があって、
ああなるほど、
でそれを見てなんかバンドを始める決心をしたみたいなまで言われてて、さすがにそれは話できすぎやけど、
うん、
ある程度ほんまかもなと思ってて、
うんうん、
っていうのが垣間見えた瞬間に
僕は興
奮したという、
ああ信じたらどうかなんかどうでもよくて
けど少なくとも知ってたんやろなって、日本といえばリンダリンダやねみたいな思ったんやろなみたいな、
なるほどなるほど、
そこはすごいちょっと興奮ポイントハイライトやったな面白いと思ったな、
まあまあまあ確かにな、面白いな、
はい、
まあ分かっててやるんですね、
はい、
うん、
そんな、
はい、実はですね、
はい、
何回か前に周期表の覚え方の話をしたんでしょ、なら、なんか一番古いのはいつか分からへんけど分かる人おったらって教えてほしいっていう話をしたら、うん、ツイッターで返信があって、多分、まあ、丸尾さんっていう人が、
うん、
教えてくれてるんですけど、国立国会図書館のデジタルコレクションで一番古そうな水平リーベの使用例っていうのが、
うん、
1954年。
あ、結構最近やな、や
っぱり。そうですね。全然、だから、戦後、
ちょっとやな。
もう9年か、10年ぐらい経ってるんで、っていう段階で出てる、溶接科学、竹谷匠先生かな、
うん、
という人が書いてる書いてる本ですかね。だかその中で、箸書きに、簡便な記憶法表とし、あ、記憶法として、周期表の語呂合わせをわざわざ書いていると。
だからまあその前からあったかもやけど、
うん、
その文面として残してる最古はそれじゃないかみたいな、
多分ね、でこれがきっかけで、まあ、広まったみたいなことじゃないかっていうのを、まあ、言ってくれてて、なんで、まあ、とりあえず今のところ、1954年です。
結構やなやっぱり。
いや、まあ、だからそうそう、だからそこそこ周期表が出来上がってからの時代の産物なのは間違いないし、で戦後とはいえ、まあ、水平リーベっていう言い方やとしても、まあ、戦後は戦後なんですね、
うん、
結局ね10年ぐらいは経ってるところで出てきたかな。
戦前の理科教育っていうのはどういうものやったか分からんもんな。
まあまあ難しいですよね、まあ、特に第一次世界大戦が見たら結構何十年もそのどことも自由にやり取りはできないし、
うん、
今と違って外国とのこうね、なんか国境っていうのは高い、
そうよね、
なかなか超えれないもんなので、はい、
で考えると54年妥当かもな。
そうですね、ドイツ語はね、ドイツ語使ってるみたいな話は僕らが学生の時ですらまだドイツ語の文献って結構見ることあったんですよ。だから2000年ぐらいまでは完全もう英語だけでなんとかなるって感じでもなくて、たまにドイツ語の文献ぶち当たるな
って。それさ思ったんやけど、そのそれこそグリーンデイってな、
はい、
昔僕がポール・マッカートニー見に行った時とかは、
はいはい、
同時通訳するわけで、うん、モニターで下に MC のことがわーってちょっと遅れてるみたいな。
あ、
だけど今回そんなんないんやけど、ミリジョーが結構英語でなん結構その MC が途中で喋るんで、なんか 次俺がワンツースリーフォーって言ったらみんな問うよみたいなとか、なんかこの後死ぬ歌えとか、
うん、
結構いろいろ言ったりするんやけど、うんうんうん、多分割と分かってんねん客が全員。あー、こんなと1234って言ったら一緒に歌えばいいんやなとか、
うんうんうん、
っていうのの英語を日本人が理解する率がめちゃくちゃ上がってると思ってる。
まあでもそうですね、
な
あ、うんうん、やっぱそれは英語教育とかの賜物なんじゃない、うん、な、やっぱり会話よりに僕らの時代より英会話みたいな成分は増えたし、リスニングとか、
ね、
スピーキングとか、まあ必要になったから。
そんな、
うん、
話をありますが、
はい、
今週も質問が来ております、
はい、 そうですね、あの質問全回答ということでね、
はい、
やってきておりますけれども、3月の、とりあえず3月の末までもらった質問は、うん、とにかく全部、まあ、いつになるかは知りませんが、はい、
やります。
今のところ前から順番に答えてる感じ。
はい。
はい、なんで、
まあ、それを、ね。まあ、ネタの人は、早く承知って一応書いてくれたら読むかもしれない。
まあまあまあまあ、可能性はあります、うん。はい。
はい。
で、今日の質問は、綺麗な花が好きだからさんからの質問です。は
い、質問ありがとうございます。
はい。餃子にはタレはいらないのではないかと思いましたが、お二人はどうですか？
やばい質問来た。
かけるにしても、粗挽きの唐辛子とかその程度でいいような気がします。ああ。この話は、まあまあまあ。まあいろいろあるよね、思うところ。
君さ、覚えてないと思うけど、
はい、
君中学生ぐらいの時に、刺身に醤油つけんでいいって言ってた
よ。ああ、うんうんうんうん。
僕はすごい覚えてんね。
うん。
いや、いるやろ。
覚えてんね、覚えてんね。
そう。
うん。
わさびもいいなって言ってる、うん。でも今つけるやろ。
つけるけど、うん、つける、うん、まあつけるな。
で、
つけるつける。
それ、なぜ醤油をつけた方がいいんですか？
あのね、まあ醤油は、一つは、まあ、魚の生臭さが消える。
うん。
うん。で、まあ、わさびも、まあ、やっぱり、その、マイナス部分を打ち消して、くれるっていう。
うん、
プラスっていうよりは、まあ、マイナスがなくなるみたいな効果が両方強いかな。
まあ、そうね。そうね、うん。
っていう思うんですけど、ただ、今でも思うのは、マグロはつけんでいいんですよ。
味が強いと。
味が強いし、マグロってその、なんか、なんとも言えん赤身の、
血の味ね。
血っぽい魚臭さみたいなのが魅力やし、それは僕臭くてもいいと思って未だに食べれるんですよね。
けど、うん、根本的な話、昔言ったことあるんやけど、焼き鳥屋に行って塩で食えって言われるのムカつくの。僕はタレが食いたくて言ってるから。それと似てて、刺身食うときに、それぞれのお魚の味を楽しみたいなんて思ってなくて、
うんうん、
わさび醤油食いたいと思って食ってんのよ、
はいはいはいはい、
ストラみたいな、うんうん、だから
あそうなんや、
うん、
その感覚は全然今もないわ。
わさび醤油で米食いたい、ただわさび醤油だけ食ったらうまくないから僕は刺身で食いんやけど、
うんうん、
だからマグロを食いたいというよりかは刺身じゃわさび醤油のマグロを食いたいわけ。そもそも
あまあでもつける人はそうなんやろな。
それ
分かる分かる。
焼き鳥食いたいって言っても鶏肉食いたいんじゃなくて甘いタレの鶏肉を食いたいから焼き鳥焼きてるわけ。
だから焼き鳥のタレ食いたいし、
そう
焼肉も焼肉のタレ食いたいし、
そうそうそう
っていう話ね。
肉食いたいから焼肉じゃなくて焼肉食いたいみたいな話。
ハンバーグはハンバーグソース食いたいみたいな話ね。分かるよ。まあ
だからそれと似てて、なんかマグロとか刺身もそうなんやけど、餃子も僕はそこまで、僕も子供の時ずっとタレいらん入ってたの餃子、
うんうん、
でもやっぱそれ若さゆえの部分もあって、
はいはいはい、
やっぱ脂っこいのやっぱ、
うんうん、
でやっぱ餃子のタレで食うといっぱい食えんね、
はいはいはい、
さっぱりするから、
うんうんうん、
だからハンバーグもほんまさびっくりドンキでさ、なんか同じ値段でさ、うん、チーズと目玉焼きやんのにさ、誰がおろししそなんか頼んでんねんと思ってたら、
まあまあまあまあまあ、
俺やんけと思ってんの今。
パイも頼めよ。
パイもたまに頼む。今2位ですよ。だからもうそういうもんで、だからその、合うか合わんかはあるけど、そもそも餃子のタレついた味が食いたいって思ってる人は多いとまず思うんですよ。
ああ、まあ、特に、せやな。言っちゃなんやけど、おっさんはそうやと思う。
もっと言うと、女子もやっぱ酸っぱいタレは多いから、
うん。
で、僕、友達で、それこそデチのホタルも含めて3人ぐらいはお寿司全部甘だれで食う。
ああでもいい、うん、わかるわかる。まあそれでも甘だれ食いたいから
ね。そうやね。けどそれに対して、うん、お前焼肉全部タレで食うやんけとか言う人おれへんやん、あんまり。
うんうん。
やのにそれに関してはなんか別に文句言うみたいな空気があって、
うんうん、
味音痴やなみたいな言われへんってやっぱ。
うん、まあまあまあ。
けどそんなこと言ったらみたいな話があって、
うん、じゃあお前どんだけ醤油こだわってんねんって、醤油どんなバリエーションあると思ってんねんってなるやん。
とか例えば餃子のタレに関しても餃子のタレいらんと思う、
うん、
じゃあ醤油と酢はいないけど酢だけやったらどう、はい、胡椒だけやったらどう、
はいはいはい、
でじゃあ油ひかんかったらどう、
うんうん、
違うニンニク入れんかったらどうって、
はいはい、
買わなくてよくないみたいになってきて、
はい、
引き算なんかしだしたらどこでもできるわけ、
うんうんうん、
だから足し算せんでいいって言うけど、タレついてない焼いただけの餃子のことを一旦ゴールと思ってるのは 結構みんな個人個人の勝手な意見しかないから、
つ
けて食べてくださいねって言うと、そこがゴールやんか。
まあまあ、でもそうは言わへんもんな、
店は。まあまあ、そうそうそう。うん、まあ、お好みでやけど、つけて食うと思って出すんやけど、これの、タレをつけないことがいいって言い出したら、皮もなくていいし、焼かなくていいし、ってなるでっていう。だから、
まあね、
つけた方がいいかとか、つけた方が良くないかとかはなくて、つけるとこまでが餃子。っていうだけの話みたいな。
まあ、まあ、うん、あ、まあ、ありっきりね。
そうそうそうそう。
あのね、これね、僕が好きな話で、
ほう、
まあ、なんか一個だけ、科学的にかけた方がいい。っていう話が一個だけあるんですよ。
すごい。まるで科学番組。
餃子のタレは、餃子くっつくじゃないですか。焼いたら。酢をかけたり、タレをかけたりして、ちょっと置いてください。剥がれるから。いや、マジやで。あれ酢じゃないと剥がれへんからな。水じゃ剥がれへんから。
そうなんや。
そう。
いや。
あれは酢酸の効果で剥がれるんですよ。だから、
うぜえ。
あの、張り付いてて、破れるのが嫌だ、嫌だ、破れたら餃子、味下がるから。
そう、肉汁出るからな。
そう。
そう。
だから、
そこ強固につけてるものを、
そう。
剥がすための役割だぞと。
もうほとんどの餃子は閉まってる方が美味しい。
そらそう。
そう。
全部じゃない。まだけ、トラ一番とか
ね。そうそう。わざと開けてる店もあんねん。だから、そうそうそう、あんねんけど、まあ、それはさておき。基本は閉まってる方が美味しいっていう食べ物を、箸で破いちゃうなんてのは良くないわけですよ。はっきり言えば。もう。
それを、剥がす効果もあるんや。
剥がすためにタレかけとんやでっていうところがあるっていうことは知っといた方がいい。
し、うん、そうなるとやっぱそこまでが餃子じゃないみたいな。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ。
酢豚に、あんな酸っぱくする必要なくないですかとか、カレー辛くする必要なくないですかって言われたら、
はいはいはい。
まあそれ好きな人もいますよ。
うんうん。
ただ、だからでかけるものを否定するほどではないという。うん、
ただ破れてあなたが困ってるのならば、酢なり、タレなりをかけてみてごらんっていう話なんですよ、あれは。
いやー、鬱陶しいな。
いやいや、鬱陶しないよ。
鬱陶しい。
でもまあさ、タレいるいらんっていう話は、多分出してる方もなくても食えるなとは思ってて、ね、まあタレもそこそこいっぱいあるやん。大阪だってさ。
味噌だれとか。
まああれ、ね、あれば酢胡椒もあるし。
僕はね、酢豚生だれで食うの好きなんですよ。
はいはいはい、わかるわかる。
そう。
僕も天津飯なんとかつけて食うもん。
ね。
うん。
それのどれもいいんですよ。
そうそう
っていう。
あの、餃子のタレ大阪しかないっていう話、県民省で見て、結構衝撃受けたんやけど。
なことない？
いや、醤油と酢が別々で置いてないって。
それは多分中国系行くと大体そう。
あ、っていうか関東はそうなんや。餃子のタレっていうのを出して、混ぜて出すっていうのが当たり前なのは、ほんまにだから大阪近辺だけなんやって。
けど、市販で餃子のタレってあるの？
大阪にはな。で、まあ他のな、確かに地域行っても売ってんねんて、でも売れへんねんて。
へぇー。
その、スーパーには一応置いてたりするんやけど。
じゃあ思ったより我々餃子のタレ国に住んでる
って。あ、そうそうそうそうそう。
それってさ、王将のせいじゃない？
いや、多分もっと町中華とかも昔からそうらしくて、でもやっぱり、その、混ぜてる方が便利やんっていうのが多分初めにあるのと、うん、あとその、混ぜるのが当たり前なとこの店ごとに混ぜる味の工夫をするから、店の味が出るから余計に変えづらいっていうのがあると思うんだけど。
まあ、けどさ、あんな割合雑なもん任せてくんなよ、両方で。
え？
酢と醤油。
いや、思う、めっちゃ思うよな。
思う。
ちゃんと美味しく混ぜてくれよって思うな。
割合決めろよって思う。
うん。だからタレあった方が絶対いいのになと僕らは思います
ね。ね、ラーメン屋行っても、麺の硬さとか油の量とか野菜の量とか、言われても全部普通っていうのが我々ですからね。
そう、まあ、初めは普通やし、うん、もう僕、ね、あの、店の名前出したらほんまに怒られそうやから言わへんけど、あの、混ぜそばで最後の味付け客にやらせる店大嫌いやからな。あの、
キリン何やろ。
おいおい、言うな言うな。言うな言うな。うない
や、そうやねんな。
そう、美味しいと思う味にしてから出してこいと思う。
思うよな。
うん、思う。
昔も潰れた店だけどさ、なんか最後にこれソースかけたらおすすめなんでかけてくださいって言ってくる店があって、出来の時に。じゃあかけろよって思うやん。
もう。
お前のもうベスト出せよって思うよな。
せめて途中からかけたら美味しいですよとかにしてくれ。お好みで
やけどな、途中でな、俺ほんま嫌なんかさ、蕎麦は最初はさ、つゆをつけずに一口そのまま食えるみたいなのあるやん。
ああ、まあまあまあまあまあ。
これめっちゃ嫌やねん。なんでかわかる？減るから。
いや、つけた方がうまいやんっていう量が減るから。
美味しく食べる量が減るやん。だから、そばの規定量出されて、はい、あとこれ最初に一口食べる分ですって2本ぐらい出されたら気の利いた店やなって思うんやけど、 なんで俺が美味しく食べれるそばを減らしてまでお前のそのそばの香りがみたいな。
そんな言う店にかけてそば少ない。
そう。少ない。ほんまそうやね。すごい減るやんって思うもん。嫌やわ。だから嫌です。
まあでもそばはまあまあ酒のあてになってた文化があるからまああれなんやろけどな。
まあまあだから中華しょうがないっていうのはあるんですけど。
いやっていうね、はい、なんで粗挽きの唐辛子とかでももちろんいいんですけど、タレもあってもいいんですよっていう話ですかね。
うん、多分ね、綺麗な花が好きだからさ、多分あんま酸っぱいのが好きじゃないと思う。
ああ、まあわかりますよ、
はい。そうそうそう。
うん、
きっと嫌なこと言いますけど、みんながやってるそれいなんて言いながらなんで唐辛子はいいねみたいな。
まあまあ確かに。
それはなぜならあなた唐辛子好きですねって話すると、ね。
甘酢漬けで食べてみてほしい。
うん、酸っぱいのも好きちゃうと思うから
。はい、
はい、というわけで、
はい、今週も、まあそうか1個でいいかな。
はい、いいと思います。
はい、ちょっと短い、うん、
告知なんかあったっけな。
もう1個あるけど行く？簡単そうなっていうか、
まあ次でいいね。
はい、
はい、
じゃあ来週
毎週火曜日の
はい
9時過ぎぐらいから僕今 YouTube 配信で粉もんひたすら日本中の粉もんを鳥居さんで一人家で作ってもらうっていう配信を
やって作んな鳥居さん、
はい、鳥居さん家に鉄板あるね。
まあまあまあ、まあ、
だから、
まあ、そうそう行ったことあるから
知って
る
ん
です。
そう
実は
で3月の頭から一応動画もちょっと出していくんで、
はい、
ぜひ発見ウーマ飯って UMA 飯、
はいはいはい、
で出るんでよかったらぜひ、
はい、
登録お願いします。
はい。
言ってみたいやつ。はい。というわけでお届けしましたのは、ブチガシャギと、
アニオギハウスでした。
青春アルデヒドは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。